履物を揃える。世界一簡単な成功法則。清水克義。総合法令出版。足元を整えるだけで運命が変わり始める。履物を揃える。心の微調整が始まる。第六感が冴えて強運を引き寄せる。仕事も人生もうまくいく。多くの企業の研修や学校の道徳で取り上げられている詩、履物を揃える。足元を見ることは自分を顧みること。この簡単な習慣がたくさんの人の成功を生んでいる。履物を揃えると直感が磨かれて、成功に必要な情報がどんどん入ってくる。夢を叶えるための第一歩です。履物を揃える。第一部。物語。履物を揃える。シーン1。
なんでお前は時間も守れないんだ。
慌ただしいオフィスにひときわ大きな課長の怒声が響いた。
いや、それは僕のせいじゃなくて電車が遅れたんで。
敏夫はもそもそと言い訳の言葉を口にする。
たとえそうだとしてもだ、得意先との約束の時間に遅れていい理由にはならないだろう。もともとお前がギリギリの時間でしか動かないからそうなるんじゃないのか。どうしてちょっとくらいの時間の余裕を最初から持っておかないんだ。
敏夫は返す言葉もなく黙り込む。
それに別のお店からは頼んだ商品と送られてきた品が間違っているという連絡も入っているんだぞ。
はあ、それは。
普段やっつけ仕事で右から左へと流すように注文書を整理している敏夫にはどのお店の話なのかさえわからなかった。
だいたいお前のあの汚いデスクじゃ書類の間違いが起きてもおかしくないけどな。
課長はもはや泣きそうな顔になっている。
もういい、席に戻れ。
敏夫は首だけ前に出すようにペコリとお辞儀をすると、黙って自分のデスクへと戻った。飯田敏夫、29歳。この出版社に新卒で入って3年目だった。新卒で入ったのに29歳にして3年目なのは、大学を浪人したり留年したり、さらには就職を決めかねて修士課程の大学院まで行ったため、年齢の割には社会経験が浅いのだった。その辺も敏夫にとっては職場でのストレスになっていた。自分より年下の社員がベテランのように働いているのだ。
俺だって本当はやればできるのに。
敏夫は小さな声で一人愚痴った。そもそも本が作りたくて出版社に就職したんだ。それなのにどうして編集部じゃなくて営業部に配属なんだよ。散らかったデスクの上のものをざーっと両手で脇に寄せて、大きなため息をつきながら頬杖をついた。
ああ、嫌だ嫌だ。もっとやりがいのある俺だけにしかできない仕事がしたい。
敏夫はパソコンを立ち上げて仕事をしているふりをしながら、就業の時間までネットサーフィンをして過ごした。就業のチャイムとともに席を立つと、課長から、
飯田、 明日は得意先の仕入れ課に謝罪に行ってくれよ。早出だからな。と声がかかった。
はい。
やる気のない声を残して、敏夫は散らかったデスクの上もそのままにオフィスを後にした。最寄り駅から10分ほど歩くと、住み慣れたアパートが見えてくる。敏夫は途中コンビニエンスストアで買ってきた弁当の袋を持ちながら、ちょっとほっとした気持ちで歩いていた。7月の日差しで熱されたアスファルトは、午後7時になってもまだ熱を発していた。敏夫は汗を拭いながら自宅へと急ぐ。玄関のドアを開けると、むわっとした空気が彼を迎えた。何とも言えない異臭も立ち込めている。
うわ、あっちぃ。
顔をしかめながらボンボンと靴を脱いだ。狭い玄関は休日に履くスニーカーやもうすでに履いていない革靴などでスペースがいっぱいだった。どれもあっちを向いたりこっちを向いたりして無造作に放り出されている。敏夫はそんな玄関を素通りし、散らかった3畳のキッチンをまたぎ、奥の6畳の部屋でベッドに腰を下ろした。
はあ、今日も疲れたな。
一人つぶやきながら上着を脱ぎ捨てネクタイを外した。
エアコンのリモコンはどこだっけ？
とテーブルのあたりを探しながらため息をつく。
だいたい課長は俺のことを過小評価しすぎなんだよ。もっとやりがいのある仕事だったら俺だって本気を出せるのに。
つぶやきながらチクリと胸の奥が痛むのを感じる。少しだけ自分でもわかっているのだ。自分がダメなのではないかということも。しかしその痛みは見なかったことにする。敏夫はテレビをつけバラエティ番組を見ながら夕食の弁当を食べ始めた。漠然とテレビを見ているといつの間にか23時になっていた。お笑いのスペシャル番組などを見てしまうと3時間や4時間は本当にあっという間だ。敏夫は弁当のゴミもそのままに急いでシャワーを浴びた。浴室から出てくると床に散らかったものを足でかき分けるようにしてベッドへと急ぐ。
ああ、もういろいろ邪魔だよ。そのうち片付けなきゃな。
その言葉は最近の敏夫の口癖になっていた。もちろん言うだけで片付けたことはない。パジャマ代わりのスウェットを着ようとして今朝コーヒーをこぼしたままだったことに気づく。
ああ、これじゃ着られないや。
タンスの中にある代わりのものを探そうとする。しかし、ろくに洗濯もしていないので着るものがなかった。
これでいいか。
以前、旅行先の旅館からもらってきた宿の名入りの浴衣を取り出した。この旅館、大学の頃に行ったんだよな。文学サークルのみんなでさ。旅館の敷地内に小さな祠があった由緒ある宿。その昔、純文学作家がたくさん泊まったことで、文学かぶれの青年が集まる場所だった。
あの頃は、本当に出版業界に夢を持っていたよな。なんでこんなことになっちゃったんだろうな。
思い出しながら、敏夫は少し悲しい気持ちになっていた。しかし、浴衣を着て帯がないことに気づくと、感傷はどこかへと吹き飛んでしまう。
うわ、帯がないんじゃ着られないじゃん。どうしよう。
敏夫の目は、新聞を束ねるために置いてあるビニール紐の玉へと向かった。